家族のために、性について子供に教える。現実の問題。ほんの数十年前なら、親には少なくとも性について子供に最初に教えるチャンスがありました。そして、子供の年齢や必要に応じて段階的に説明することができました。しかし、事情はすっかり変わってしまいました。子供たちが性的なメッセージにさらされる年齢はますます低下している。また子供向けのメディアでも性的な内容のものが増加していると、ロリータ・エフェクトという本は述べています。この新たな現実は子供たちにとって有益でしょうか？それとも有害でしょうか？知っておきたいこと。露骨なコンテンツは至るところにある。デボラ・ロフマンは、自著、まず私に話して、の中でこう書いています。会話、広告、映画、本、歌詞、テレビ番組、メール、ゲーム、大きな看板、携帯電話やコンピューターの画面には、性的な画像、言葉、暗示が溢れているので、多くの子供、10代前後の、場合によってはもっと幼い子供は、少なくとも無意識に、セックスは絶対的に重要なことだと結論するに違いない。販売戦略にも責任がある。広告業者や小売業者は、子供用のセクシーな服を広めることで、子供たちが幼い頃から外見に過度の強調を置くように仕向けています。セクシーには早すぎるという本はこう述べています。マーケティング担当者は、幼い子供たちの弱点を知っており、それにつけ込もうとする。これらの性的な画像や製品は皆、子供に性を売るためではなく、物を買わせるための手段なのである。知っているだけではダメ。車の操作を知っていることと、信頼のおける運転をすることとは違います。同様に、セックスについての知識を持っていることと、その知識を使って賢明な決定を下すことにも違いがあります。結論。今の時代は特に、子供たちが自分の知覚力を訓練し、正しいことも悪いことも見分けられるよう助ける必要があります。ヘブライ5章14節。どうすればよいか。積極的に向き合う。どれほど決まりが悪いとしても、性について子供に話す責任は親にあります。その責任を果たしましょう。聖書の原則。少年、または子供、若者をその行くべき道に従って育て上げよ。彼は年老いてもそれから離れないであろう。箴言22章6節。短く何度も話し合う。長い話し合いを一度だけするのではなく、気軽に話せるチャンスを利用しましょう。例えば、子供と二人で車に乗っている時や家事をしている時などです。子供が打ち解けて話せるように、考えを聞き出すような質問をしてみましょう。例えば、そんな広告がいいと思うの？などという代わりに、なんであんな写真を広告に使うと思う？と尋ねることができます。子供の答えを聞いてから、じゃあ、あなたはそのことをどう思う？と尋ねてみましょう。聖書の原則。あなたは神の命令を自分の子に教え込み、家で座るときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときもそれについて話さねばならない。申命記6章6、7節。年齢に合わせる。学校に行く前の子供には、性器の正しい名称や、性犯罪者から身を守る方法を教えることができます。成長するにつれて、生殖に関する基本的な事実を話すことができます。子供たちは、思春期になるまでに、身体面と道徳面から性についてきちんと理解しておく必要があります。価値観を伝える。子供が幼い頃から、正直さ、誠実さ、敬意について教えましょう。そうすれば、性について実際に話し合うときには、すでに土台ができていることになります。また、親の価値観をはっきりと話しましょう。 例えば、結婚前に性関係を持つことはふさわしくないと考えているなら、そう話してください。そして、なぜそれが間違いで有害かを説明します。性に関する初歩的な事柄を超えてという本には、自分の親がティーンの性行為に反対していることを知っている子供たちの方が、実際にセックスをすることが少ないようだとあります。手本を示す。自分が教える価値観通りの生活をしましょう。例えば、あなたは卑猥な冗談を聞いて笑いますか？セクシーな服装をしますか？異性の気を引こうとしますか？そうした行動は、あなたが子供に教えようとしている道徳的価値観を台無しにすることでしょう。聖書の原則。それなのに、他の人を教えているあなたが自分を教えないのですか？ローマ2章21節。性に対して明るい見方を保つ。性は神からの贈り物であり、ふさわしい状況、つまり結婚生活では大きな喜びをもたらします。やがて結婚すれば、結婚前のセックスから来る心痛や心配を味わわずにこの贈り物を楽しめるようになるということをお子さんに知らせましょう。親の役割。一般に考えられていることとは異なり、子供たちは10代の子供も含めて仲間よりも親に影響されるものです。子供たちはまずは身近な大人たちに導きや自分たちにわかる方法でこの世の中を説明してくれることを求めるものだ。ただ、大人が喜んで相談に応じてくれないことを知ったり感じ取ったりすると、他のところに助けを求める。数十年に及ぶ調査から分かったことも驚くほどのことはない。日頃から性などについて話し合っている家庭では健全な子供が育つということだ。そのような子供は他の子供より良い決定をし、自分の行動に対する責任感が強く、そしておそらく最も大切なこととして、危険を招く恐れのある行動を控える。まず私に話して。家族に役立つ情報は www.jw.org でもご覧になれます。記事の終わり。